羽織った先輩はなんだかとっても秋だった
ね。来たでしょ。
来たね秋。
そろそろ秋に着替えませんか。ライフとウェアユニクロ。
朗読斉藤匠。
深夜特急オンザロード第12章。ペルシャの風、シルクロード3。
外の景色は緑のない山地と緑のない平原が果てしなく続く。その一本道をバスはかなりのスピードで飛ばしていく。やがて丘の上から緑のある町が見えると、それがシラーズだった。テヘランから15時間、予定通り午前11時に到着した。町についてまず最初にしなくてはならないことは、安くていくらかは心地の良い宿を探すことだ。それはこのシラーズについても変わらない、私にとっての恒例の行事のようなものだった。しかし、いつもなら1円でも安い宿を求めて、何軒も値段を聞いて回るのだが、その時の私は、さすがに15時間もバスに揺られ続けていたために、できるだけ早く背中のザックを下ろしたくなっていた。そこで一発で決めようと思い、バスの発着所から安宿街とおぼしき方向に歩いていくと、すぐにその一角にぶつかった。そのうちの一軒に目星をつけ入っていくと、私の勘は冴えていたらしく、70リアル、約320円で快適そうなドミトリーの部屋が見つかった。そのドミトリーは、ベッドがいくつも並ぶ大部屋ということにおいては、他のホテルと大して変わりはなかった。しかし、ガラス窓を通して陽光がいっぱいに差し込んでくる。昼間のせいもあったのだろうが、これまで泊まってきた暗くジメジメしたドミトリーと違って、まるでサンルームのような明るさだった。快適なのはそれだけではなかった。宿には共同のシャワー室があり、なんとそのシャワーからは温水が出たのだ。しかも、通常のヒッピー宿は、金を入れなければシャワーの水が出ない仕組みになっていたが、ここは全くの無料だった。たったそれだけのことに私は有頂天になってしまった。いや、そうした些細な喜びが、このようなつましい旅を続けさせる原動力になっていたのだろう。私は早速長旅の誇りを落とすべくシャワーを浴びに行った。広いシャワー室にはもちろん私一人で、そこにも明るい陽光が差し込み、窓ガラスの向こうにはモスクの青い屋根が見える。久しぶりの温泉気分に浸りながら、私はいつまでもシャワーを浴びていた。ドミトリーには先客は一人しかいなかった。金髪の白人の若者だった。私が初めて部屋に入って行った時も、シャワーを浴びに出て行く時も、ベッドに横たわったままだった。彼もまた、長旅に疲れてぐっすり眠っているのだろうと思っていたが、 シャワーから戻って洗面道具を片付けていると、突然、苦しげな咳が聞こえた。振り向くと、彼が目を開いてこちらを見ているのに気がついた。いや、軽く挨拶をしたが、返事はなかった。聞き取れなかったのか、あるいは返事をしたくないのか。いずれにしても、体がかなり弱っているようだった。私も少し疲れていたので、夕方までしばらくベッドで休むつもりだったが、一人にしておいてやろうと思い、部屋を出た。イラン人にとってシラーズとは、シトバラの美しいこと、ということになるらしい。そう言っているのは、何もイラン人だけでなく、例えば、21歳の時、その50年に及んだアジアへの第一歩を踏み出した、スウェン・ヘディンのような人も、確か、シラーズは疑いもなくペルシャで最も美しい都市である、と書いていたはずである。しかし私には、格別塔というところのない、平凡な街のように思えた。この街にあるのは、南の国には珍しい、澄んだ空気と深い青空くらいではないか、という気さえした。特にどこへ行くというあてもなかったので、まずバザールに行ってみた。だが、ことシラーズのバザールは期待外れだった。通路の天井には光取りの穴が開いており、その自然採光にだけ頼った薄暗い内部の雰囲気はなかなか趣のあるものだったが、個々の商店に全く魅力がなかった。街にはほとんど観光客の姿が見えなかった。観光客ばかりでなく、人通りそのものが少ない。午後の強い光の中で、バザールの空気のように、街の空気も気だるくよどんでいた。モスクの屋根の美しい青に導かれて、シャーチェラグと呼ばれる廟へ行った。しかし、屋根のタイルは見事だったが、改修中のため、建物全体が木の骨組みで覆われており、雑然とした印象の外観になっていた。子供の遊び場と化しているような廟の前の広場でブラブラしていると、兄弟らしい四五歳の二人がそばに寄ってきた。笑いかけると、二人も恥ずかしそうに笑い返す。もう少し大きい子供なら、なんとかペルシャ語の単語を並べて、意思の疎通を図るのだが、あまりにも幼すぎて、笑いを交わすことくらいしかできない。ただ、彼らが私に興味を持っていることはわかり、彼らも私に悪意のないことは理解できるらしい。その時、肩から下げた小さなバッグの中に、フィルムが入ったままのカメラがあるのを思い出した。コンクリートの上に腰を下ろし、私がカメラを向けると、二人は嬉しそうな照れたような笑いを浮かべながら、気をつけの姿勢をとってくれた。 シャッターを切ってもまだその姿勢を続けている。もういいんだよとうなずくと、ほっと息をついて力を抜いた。それだけのことだったが、彼らとの間にほんの少し温かいものが通い合ったように思えた。どんな美しい風景を見ても写真に撮ろうという気は起こらず、バッグの中で虚しく埃をかぶっていたカメラだったが、久しぶりに役に立ってくれたようだった。夕方になり宿に戻ったが、白人の若者は薄暗い部屋の中で依然として横たわったままだった。眠ってはおらず、目を開けている。部屋にはこうしたドミトリーには珍しく、片隅に机と椅子があり、私は夕食までの1、2時間をそこで手紙でも書いて潰すことにした。アエログラムを取り出し、ボールペンを走らせ始めたが、背後の若者の視線が気になり、どうしても集中できない。私は手紙を書くことを諦めた。二人だけで無言でいるのも気詰まりで、私は彼に話しかけた。どこから来たの？ロンドン。彼は放り投げるような口調で短く答えた。私はさらに尋ねた。これからどこへ？パキスタン。アフガニスタンへは寄らず、ここからペルシャ南道を通ってザヘダンに向かい、直接パキスタンに出るつもりなのだろう。私が通ってきたアジアハイウェイに比べると、かなり体力が必要なルートのように思える。肺の奥から絞り出すような咳をするその体で、うまく国境を越えていかれるのだろうか。しかし彼が、それで君は？と聞いてこない以上、話は継ぎほもなくそこで途切れてしまう。また沈黙が訪れ、私はそれに耐えられなくて、ふと頭に浮かんだことを深く考えもしないまま口に出してしまった。アドレスでも交換しないか？だがそう提案すると、彼は冷ややかな目で私を見て言った。僕たちはさっき会ったばかりだ。アドレスを交換するほど親しくなってはいない。彼の言う通りだった。私がそのようなつまらないことを口走ってしまったのは、ドミトリーでは同じ部屋に泊まり合わせると、どちらからともなくアドレスを交換するという習慣のようなものがあったからだ。互いに訪れることなどないことはわかっているが、そうすることで心理的な壁が取り払われ、いくらかでも親しくなれたような気がしてくる。たとえそれが錯覚でも、大部屋で一緒に暮らすには必要な錯覚だった。しかし、俺たちはアドレスを交換するほど親しくなっていない、 という彼の意見は全くの正論だった。考えてみれば、会ったばかりの相手とアドレスを交換しようなどというのは、あまりにも軽薄な行為だった。私は自分の調子の良さを指摘されたようで恥ずかしくなり、少し早かったが、夕食を取るため再び部屋を出てしまった。帳場の前を通り抜ける途中で、宿の親父と顔を合わせた。私はアラブ各国のビザのことを尋ねてみた。アバダンでクウェートやイラクのビザは取れないだろうか。あるいはそれらの国は入国してから発給してはくれないだろうかと。すると親父は、自分にはよくわからないが、その方面に詳しい役人に知り合いがいるから聞いておいてやろうと言ってくれた。そうしてくれれば、アバダンまで行った挙句に引き返す、などという面倒なことをしなくて済む。
年末恒例 TBS ラジオ公演加藤登紀子ほろ酔いコンサート2023、12月22日大宮ソニックシティ大ホールで開催。タブレット純がゲスト出演。お問い合わせは 03-3352-3875 登紀子プランニングまで。
TBS ラジオ協力夢の三共演2023、三枚看板大看板金看板、上方落語の重鎮桂文珍、桂南光、笑福亭鶴瓶による豪華共演。4年ぶりの東京公演は12月20日午後6時から LINE キューブ渋谷で開催。現在チケットの先行販売を実施中。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報をご覧ください。お電話の方は 03-3234-9999 チケットスペースまで。夢の3共演、渾身の講座お見逃しなく。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。